皆さんこんにちは、環境市民のエコまちライフの時間です。今日の担当は
桑原春菜と
下村静子でお届けしております。先週から、はい、まあ、若い人たちが農業をするっていうのはどんな風なことなんだろう、まあ、はい、食べるもの自体ね、自分たちの身近なところからやっぱり調達するっていうのは大事なことなので、 そのあたりも含めてね、はい、お話を伺っております。この後、はい、先週に引き続き藤岡さんに登場していただきますのでご期待ください。市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。環境を大切にしたまちづくりに取り組む方々に登場していただいているこのコーナーですが、先週に引き続き同志社大学大学院総合政策科学研究科博士後期課程に席を置き、そしてパープルファームプランニング藤岡農園を営んでおられます藤岡亮さんにお越しいただいております。藤岡さん、こんにちは。
こんにちは。
今週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、先週のお話でその農業を始めるきっかけに、はい、なったのが大学だったという、はい、ところを聞きました。
はい、
でその、まあ、初めて何を田植えを体験された
って確か、そうですね、はい、ね、ですね、
おっしゃってましたよね。はい、でそれで土っていいなと思われて、農業っていうところにすぐにこうのめり込んでいかれたっていうのがまたちょっと普通の人とは違うような気もしたんですが、 そんなに引きつけるものがあったんですかね。
そうですね、まあ、その時にやっぱり農業のちょっといいイメージばっかりを、まあ、言っていただいたっていうのと、あとはまあその田植えの時に周りにいたその百姓のおじさんたちがすごいかっこいいなっていう風に、はい、やっぱ書いて字のごとく百のことができるっていう意味で百姓なんで、
うん、
まあ、なんかそういうなんかこういろいろできる姿を見てすごいかっこいいなと思って、僕もそういう風になりたいなっていう風に思ったのもあります。
いろんなことができるというのはつまり、
そう、
その畑の、
そうですね、畑のこともできるし、例えばその漬物をつけたりですとか味噌を作ったりとか、うん、なんかそういう今までなんか自分がこうスーパーとかで買ってたものっていうものが作ることができるんだっていうのもまあ一つ発見でしたし、うん、そういうふうに自分もなりたいなっていうふうに思えたっていうのがやっぱり、はい、農業を目指したきっかけというか、
はい、普段ね、原奈ちゃん、私たちの目の前に出てくる食べ物っていうのは、あの加工食品が多くなってきてますから、誰かがどうやって作ってくれてるかっていうのも全然見えないですよね。
見えないですよね。だから機械もなかなかないです、ね、う
ん、で自分でも作れないと思い込んでるところないですか。
ありますね。
ね、だけど本当は、ね、今藤岡さんがおっしゃったみたいに、はい、自分で作ることだってできるんだ、はい、
できたんです。
できたんだ、
はい
ね、
はい、
そうい こう能力がどんどんこう人間の中から失われていってしまってるっていうところで、はいはい、その農家のおじさんはかっこよかったんですね。
かっこよかったですね。
こいつはすごいなみたいなね、はい、何でもできる人たちなんだみたいな、はい、なるほどね。で今はその畑をもちろんやりながら、はい、一応じゃないな、はい、その大学院でも、はい、博士課程後期を、
はい、
過ごしておられて、
はい、
うん、どうですか、その二足のわらじというか、今どっちに重きが、
まあ重きを置いてるのは農業ですけども、農業の方ですか。ただ研究自体がやっぱり農業に関することなので、まあ、農業を頑張っていけばおのずと研究がついてくるっていう風な、あ、はい、まあ、状態ではありますけど、
うん、例えばその今はどういった、はい、種類をのお野菜を作れるようになったんですか。まあ、前回はね、最初がキュウリでって、うん、その後にみたいなね話でしたけど、
そうですね、僕の農業の師匠の教えでは1年間にその夏作と秋冬作があって、1年に1作ずつ上手に作れるものを持てというふうに、うん、はい、言われているので、まあ僕が今年3年目になるので、まあ、全部合わせて4つ5つぐらいはあればいいかなっていう感じで、
4、5品目、
はい、はちょっと自信を持って 作れるのがちょっとあるかなっていう感じで、はい、他はちょっと点でダメですけど、
はいはいはい、ダメっていうのはその
うまくできないというか、
収穫できるまでに到達しなかったりとか、
そうですね、
収穫できても
収穫量が少なかったりとか、
あ、はい、そういうこと、やっぱり難しいんですね。
自然相手にしてるのもありますよね、なかなか、うん、お仕事としてすぐにっていうの
ね、天気とかはそうするとかなりやっぱり気になったりする。
もう全然気になりますね。もう天気予報は毎日見ますし、はい、気温とかもすごいチェックしますね。
あ、そうですか、はい、やっぱりその気温がちょっと、ね、上がりすぎたとか急に冷え込むとかっていうことだけで、
はい、結構敏感になりますね。
敏感に、
はい、
でやっぱり収穫の時期があのタイミングずれただけで、
はい、
っていうのもあるでしょうしね、
はい
は
い、
はこの 4,5 品目っていうのは、
はい、
まあ、食べていく分にはどういう状態なんですかね。もう十分なんですか、それともまだこれから。
いやいや、まだまだ欲しいですね。
まだまだ、
はい、やっぱりあの僕みたいにこう、まあ、零細農家というか小さく小規模でやってる農家としてはやっぱ市場にまとまった量を出すことができないので、
うん、
やっぱ個人個人で販路っていうものを開拓していかなきゃいけないんです。やっぱそうなった時に、例えばキュウリ1本しかないですとかナスビしかないですやったらちょっと売りにくいところがあるんで、うん、やっぱいろんな種類を揃えて、まあ、例えば野菜セットという形でこうお客様に、はい、持っていくっていう方がやっぱやってて売りやすいので、なるべく僕もたくさんいろんな種類作れるようになりたいなっていうふうには思ってます。
あ、じゃあその販路を開拓するっていうのもかなり大変な仕事ですよね。
そうですね、
うん、
まあ、結構知り合いがきっかけですんなりとこう取引させてもらうというところもあれば、まあ、なんかなかなかうまくいかないっていうところも、はい、
今はどういうところに出しておられるんですか。
そうですね、大体中心となっているのはあの大原のにある里の駅大原っていう直売所が中心なんですけども、あとは京都市内のレストランですとか、あとは八百屋さん、
うん、
で、あとは個人のお客さんに、まあ、配達をしてるっていう。
あ、はい、配達もされてるんですか、はいはい、ということはもう遅刻のお客さんが多いということですよね。
そうですね、う
ん、
はい、
それもいいですね。あ、あそこの畑で作ってるあの人が作ってる野菜持ってきてもらう、
顔が見れて新鮮な食べ物野菜が食べれるっていうのは、
ね、いいですよね。はあ、あの今はそれ以外にも、まあ、大学関係の、
はい、
その受け入れみたいなのもされてるというふうに聞きましたが、どんなことなさってるんですか。
そうですね、例えばあの食育ファーム院大原といいまして、同社小学校の、はい、まあ、お子さんと、まあ、その親御さんを対象として、まあ、畑であの野菜を育ててもらって、うん、でまあ、収穫できた野菜を昼ご飯として出して食べるっていう風に、もう今年で5年6年ぐらいに経つ結構長い取り組みなんですけど、まあ、僕は今そこで畑の先生としてちょっと子供たちに教えているっていう形で、はい、
もうなんかずっと農家やってた人みたいですよね。
全然
そうですね、
はい、
あ、じゃあその農業に携わられてからやっぱり野菜のその種類の多さであるとか、
はい、
なんか美味しさっていうのを実感として味わったという感じですか。
そうですね、はい、もう本当に大学生の時は全く野菜とか食べなかったんで、はい、野菜の旬とかも分かんなかったですし、
あ、そうか、
はい、野菜の味なんてどれも一緒だって思ってた、はい、人間やったんで。
ちなみにこの10月の半ばくらいというのは、
はい、
どういう野菜を。
そうですね、僕のところでしたらほうれん草が、
ほうれん草、
はい、たくさん収穫できますので。
ほうれん草のおいしいところっていうのはどういうところなんですかね。
あ、なんでしょうね。
ねえ、ちょっとアクが出たりとかもしますけど、そこがまたお野菜のアク自体もおいしかったりするんですかね。
そうですね、僕はよくごまあえとかにして食べますけど。
おいしそうですね、
はい、やってみて、春
菜ちゃん。
なるほどね、じゃ あ, あの藤岡さんがですね、これからこう目指しておられるところっていうのはどういうものなんでしょうか。
そうですね、やっぱりこう農業がこう基盤となった生活、うん、そしてこうなんていうか農業で生計が立てられるしっていうところで、うん、はい、あとまあもう一つは、まあ、自分がこういうふうに大学っていう場を借りてあの農業を仕事にするチャンスをもらったんで、そういうのもまたこう仕組み的に整えて、まあ、また大学生がこう収納したいなっていう、まあ、すんなりと乗れるような、
うん、
はい、そういう制度も作っていきたいなっていうふうに 思ってます。
そうですよね、はい、今その大学を卒業して農業と思うと、まあ、株式会社に入社したりとかっていうようなことがほとんどなんでしょうけれども、はい、そうじゃなくって、はい、まあ、自分で起業するとか、はい、その農家になるっていう、
そうですね、
そういう選択肢にすんなり、はい、
うん、そうですね、いけるように、
いけるような、
はい、
それはまた新たな、
そうですね、職業として農家っていう選択肢が増えるわけですもんね、うんうん、すごい、
ね、パプルファームプランニング藤岡農園、ね、なさっておりますけれども、またあのジャガイモの一口オーナー制度があるということなので、
はい、
ちょっと調べてもらったらすぐ分かりますよね。検索とかしたら出てきますかね、インターネットとかで。
ちょっとまだそこまで、
あ、そこまで行ってないですか。わかりました。じゃあ、関心のある方は、環境市民のラジオチームにお問い合わせいただくということで。はい、
そうですね。すみません、
はい。とんでもないです。2週にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。
藤岡亮さんにお話伺いました。では、1曲お聴きいただきましょう。
はい。松岡直哉さんで、ミ・アモーレです。
ここでエコ回覧板です。今日は10月29日月曜日に行われますグリーンウォッシュ7つの罪スコットケース氏来日セミナーについてご紹介します。環境広告や表示、ラベルが、誤解を見ますと経営危機に陥る危機もあります。グリーンウォッシュとそれを言うんですけれども、まあグリーンウォッシュとは何か、世界の動向、グリーンウォッシュを防止するための方法についてお話をしていただきます。10月29日月曜日午後2時から始まりまして、場所が大阪 OBP 松下 IMP ビルです。JR の環状線、京阪の京橋から歩いて、5分くらいのところにある場所ですけれども、ぜひこのスコット・ケースさんの来日セミナーにお越しください。詳しくは環境市民 075-211-3521 までお問い合わせください。お知らせでした。さて、お別れの時間になりました。藤岡さん、2週にわたってありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、また農業で汗を流して、
はい、
はい、気持ちいい季節ですからね、
はい、はい、頑張ります。
ありがとうございました、ということでお届けしてまいりました環境市民のエコまちライフ、担当は
桑原春菜と
下村静子でした。今日はこの辺で失礼します。さよなら。